いや懐かしいね。なんとなくYouTube ミュージックをザッピングしていたら目に入ったんで、久しぶりに再生聞いてみるとすごいね、ざわざわする。はい、稲荷慎之助的妄想曲、月一更新にしちゃえば気も楽やってますよ。文社カラックですね。すごい、1993年、30年前だって。アパッチインディアンの曲、知らない人もいるぐらいな感じなんでしょうか。30年前といえば、私はまだ24、5。うわ、一番脂っこい時だったね。はい、この音楽とともに、日本に帰国してみんなで豪遊してるっていう、そんなような時代でしたな。王様のご帰還なんて言われてましたけども、さあ皆様いかがお過ごしでしょうか。稲荷慎之助的妄想曲、今日は4月の1日エプリルフールね。そんな日ではありますわな。どんな嘘ついてやろうかななんてことをね、ちらほらと考えたりとかするんだけど、まあね、別にそんな嘘ついたってしゃあねえところもあるんでね。もうなんだ、これも年取ったら30年経ったんだろうね。ぐらいな感じで、今日の一日が過ぎていくわけなんですけれども、年度末じゃなくて年度、初年度の、1日、4月の1日っていうことで、世の中は気ぜわしい気分なんでしょうか、それともなんとなく、始まっちゃったなと思ってんのか、なんでしょうけれども、今日は朝からですね、うろうろと散歩をしながら街の中をうろついてね、最近通い詰めてる田貫工事2丁目にあるね、ベガスの地下1階、あそこにちょっとしたタバコ屋があってね、でそのタバコ屋までテクテクと歩いて行って、最近お気に入りのやつはアークロイヤルバージニアゴールドブレンドですね。これを買って、ふらふら帰ってきたっていうところのの、15時を回ったところではあるんですけれども、まあまあ、この1ヶ月間の話で言うと、まあいろいろありましたね。いろいろありました。実はですね、前回の配信は、中でも喋ったと思うんですけど、2本撮りをしてて、2本目の内容チェックをしてなかったんですよね。まあ内容チェックしたからといってそんなこう面白いような内容ではないんですけれども、1本目をアップロードした後ですね、2本目チェックしなきゃななんて思いながらののダラダラとしなかった、できなかった、そんなような状況だったんですよ。で、なんかどうしようかな、今更アップロードしようかな、この間ちょっと時間があったもんだからもう一度聞いてみてね、アップロードしようかな、どうしようかなって思ったんだけども、まあな、なんかこう鮮度も落ちちゃったし、いいか、これはお蔵入りにしておこうかなって思ってね、なんかほっといてるような状態で、とうとう4月の1日になっちゃいましたんで、改めてですね、収録をし直しというわけではないんですけれども、4月分の収録を今日は始めようかな。まあいろんなことありましたなんていうこともちらほら言ってるんですけれども、まあ確かにいろんなことありましたよね。世の中でも騒いでますわ。これはいいのかな、大丈夫かな、時系列的に合ってるのかな、松井さんとこの一平ちゃんがやらかしちゃって大騒ぎっていうようなところで、ニュースは出た後なのかなわかんないけど、なってますよね。なんかこういろんな動画とか見てると、なんかね、いろいろこう闇にこうなんかはめられたとかね、やられちゃったねなんていうような声もありながら、そもそも一平ちゃんがそういうギャンブルの、浪費兵器のある人だったとか、いろんな風な報道がされてますけれども、私がその大谷さんの立場だとしたら、ちょっといたたまれないですよね。ちょっと普段の仕事はできなくなっちゃうかなっていう気はしますけれども、まあやってますよね。なんか一番まとえてるなっていうふうに思ったのは、 誰だあの人は、なんかどっかで聞いてましたけど、まあ、今日本で大谷さんっていうとすごくこうもうトップスターというか神じゃないですか、もうすげえよみたいな感じではありますけど、アメリカの中では2番手3番手でしょ、野球って。2番手3番手の中でその今一番上がやっぱりアメリカンフットボールが一番、 NFL が一番すごいんですかね。その次に NBA が来て、まあその次ぐらいに野球が来るぐらいなところ、うーん、3番手ぐらいなところで、その外国人のまあスーパースター、スーパーヒーローみたいのがいて、自国の選手がね4番打てないで、まあすごいからしょうがないけどさっていうところで二刀流なんてやってる、まあ、どっかその面白くねえよなっていうのは少なからずそのアメリカの国内にはある世論かななんていうふうに思います。でその中でまあちょっとしたほころびなのか作り上げられた、陰謀なのかわかんないですけれども、そこでやり玉に挙げられちゃう。大谷くんをいきなり攻め落とすよりも一平ちゃんを叩いた方がまあいろいろいいんじゃねえのっていう、マーケティング的にもドル箱路線を壊さずにギリギリなところで首根っこを抑えることできんじゃねえかっていうような、ところでのの今回の一悶着すったもんだ、うでねえすでねえっていうところに、つながってくのかなと思いますよね。まあいっそのことね、大谷君ももうじゃあ帰るわっつって、通訳いねえなら帰るわなんつってね、帰ってきてね、エスコンフィールドぐらいでなんかやってくれると、すっきりするんじゃねえのかとかって思うんですけど、そうもいかないんでしょうね。まあこれを例えばその日本で言うとどういう立ち位置になるのかなって考えた時に、まあ日本でその一番人気のあるスポーツはやっぱり野球だと思うんですよ。で今で言うところのその次がサッカーでね、でその次ぐらいにもしかしたら相撲が滑り込んでくんじゃないかなって思うんですよね。で相撲が入り込んでくるよっていうふうに仮定したときに、まあそのスーパートップスターである横綱、この横綱を日本のその日本出身日本人としての歴史が、横綱を張るんでなくてね、どっから来たウランバートルかどっかから来たそのモンゴル出身の方がまあ強いからね、強いからしょうがないにしても、横綱を張ったときに、まあいろいろ妬み嫉みあるじゃないですか。ね、あけぼのさんの時はまだ高花田がいたからまだ良かったのかもしれないんですけど、その後の時代、朝青龍だ白鵬だやってそのぐらいの時っていうのはもう日本人力士はずっと下に追いやられてしまった中で、まあ朝青龍のちょっとしたね、なんかその乱暴な言葉遣いだの、白鵬の横綱らしくない取り組みがあったなのって言った時に、徹底的に叩いてみたいなところっていうのは日本国内にもあったよねと。でそれと同じようなことが今回の大谷さんと一平ちゃんの中でもあったかななんていうような、感じがしますよね。だからっていうところで落ち着く話ではあるんで、毎度おなじみ聞き流していただきたいんですけれどもね、なんかそんな感じですかね。あと何ですか、松本さんの第1回口頭弁論がこの間あったんですよね。まあ、ちょうどその頃だったかなと思うんですけれども、まああの話もね、何十年前の話がうでねって話になって今になってっていうね。でそのなんやかんや言われてますけど、芸能人に声をかけられて、飲み会おいでよって言ってついていくっていうところで、なんかこうみんなでワイワイ楽しく合コンしましょうよなんてことにはならない、そんな可能性だって秘めてるでしょうっていう、ことだと思うんですよね。で、それにホイコラ乗ったっていうところだし、 その声をかけられる立ち位置にいたその人の生き方っていうのもあるし、まあこれ言っちゃってるからどっかで炎上するんだろうからあんまり言わない方がいいのかもしれないけど、街の中プラプラ歩いてるっていう、なんかどうなの、私自身がねそんなにもう昔みたいにないんで、なんかこう考えも及ばないところではあるんですけれども、そんなにそんなに飲み会行ってバンッキリ女の子抱いてエッチしたいかねっていうふうに思うんだよね。エッチするのはいいけどさーって、でそんなにぐるんぐるん都会引っかえっていうのが、まあね、その風俗、私風俗にも行ったことないんでわかんないんですけど、その風俗すごいこうときめくバラ色のようなテクニックを要してらっしゃる風俗のお姉様たちにちょいちょいちょいなんていう風にやられた時にね、そこにはまり込んでいく人っていうのもいっぱいいたと思うんですよ。まあ聞いてらっしゃる方にもいるのかなって気はするんですけど、だからその中でそののめり込んでしまうっていうことがまああるのかなって気はするんですけど、それはやっぱりその素晴らしいテクニックをお持ちでらっしゃるお嬢様たちにちょいちょいしてもらえるから楽しいんであって、クソド素人のその辺にいるような女の子となんか酔った勢いで、でしょ、しかも酔った勢いでエッチして何が楽しいのかねって思うんですよね。まあ私は女性じゃないんで男性なんでね、わかんないんですけど、なんかこう、なんかその何、気持ちの中でもつながり合ってないと一致してでもつまんないでしょって思う方だし、思ってはいるんで今でも。なので、どうなのかね。本当なのそれって。まあ、松本さんクラスになると収入もすごいことになるでしょうから、ね、お金の自由もあればね、まあその時代、さっきのその文社カラックが流れてた時代は私もお金に自由がありましたから、いろいろ遊びはしましたけど、遊び方も変わってくるのかな、だけどどうなんだろうなって、随分叩きやすいところを叩いてるよねとかって思っちゃうニュースがこの間ありましたね。まあ相変わらずまとまりのない話ではあるんですけれども、実はこの後重大な発表がありますっていうか、発表ではないですね、重大な報告がありますんで、この後も乞うご期待ではあるんですけれども、まあここで普通だとコマーシャルでも入るんでしょうが、これコマーシャルスポンサード受けてませんので、ずっと喋り続けなきゃいけないところではありますけどね、なんですかね、あと1分ぐらいですかね。あと1分ぐらいでなんか喋れる話ってないですか？前回の配信でお話しましたけど、あれ聞きました？国会中継とかって聞いてみました？結構面白いでしょ？選挙行かなきゃダメかなとかっていうふうに思いますけどね。話をずらしてますよ、今。一生懸命話をずらしてはいるんですけど。そうですね。先月の、先月ってもまあ気分はまだ3月なんで2月の話なんですけれども、2月の下旬から3月の頭ぐらいまで、まあ正直そんなに体調良くなかったんですよ。でどうしたってその季節の変わり目なんで、その持病がね、持病の尺がこうムクムクとし始めて、例えばその皆さんですと花粉症になる方もいらっしゃるでしょうし、なんとなくこう気分が優れなくなっちゃう場合もあるでしょうし、まあ私の場合は持病もあってね、持病持ちなんだろうな。ちょっとね、朝起きて、身支度整えて出勤してバス停まで歩くっていうのが、すごくしんどかったんですよ。なんかその、状況としてはその、なんでしょうかね、夏の盛りにプールに飛び込んだら、へへへってなるでしょ？あれがずっと続くんですよ。で、すごく胸も痛いし、歩くのもすごくしんどい、息切れもするし、でちょうど真ん中ぐらいの距離にある、まあ、セイコーマートでちょっと休憩してね、 休憩して息を整えて、それからバス停まで歩くぐらいな感じだったんですよね。で、調子悪いよなって思って、まあこれでも春だからななんていうところの、煮え切らない感じでブラブラブラブラはしてたんですよ。うだうだしてたんですけども、よいしょ。うだうだしてたんですけど、それがね、だいたい朝になるんですよね。朝になって、で、会社行っちゃえば、バス乗ったり会社行っちゃえば、もう全然普通になんともないっていう。まあ、一日中仕事してどうのこうのっていうことにはなってたんで、って思ったんですけど、ある日、その、会社でもそれが起きて、なんか急にこう、ぐーって胸が痛くなって、ああ、これなんかあるなーって思ってて、で、近所の、その、クリニックに行ったんですよね。循環器内科に行って、検査ぐるっと全部してもらった時に、いや、とりあえず数値的には何ともないですよって。ただ、その、なんだろう。本当に細かい毛細血管のところ、心臓の、その、毛細血管のところまでは、まだわからないけど、そういう因子を持ってるのであれば、季節の変わり目で、どっかその筋肉じゃなくて血管の血の通りが悪くなっていることがあって、そういう症状が起きるんじゃないのっていうような診断を受けたんですよ。で、まあ、薬を2種類いただいて、1種類は、まあ、朝昼晩飲んでくださいっていうちっちゃい薬ですよね。で、これは血管を広げる薬ですよと。で、血管を広げる薬だから全身の血管が広がる薬なんで、もしかすると片頭痛が起きるかもしれませんよ。まあ、それが副作用ですよ。で、もう一つの薬っていうのは、まあ、ニトロですよ。ベロの、下ペロの下の付け根のところにこう、ギュッと入れてっていうやつ。よく、あるじゃないですか。そういうの聞いたことあるでしょ。で、今までそれ処方されてなかったんですよね。で、まあ、もし、その、急に苦しくなったりとかした時に、常にこういう、この薬は携帯しておいて、すぐその、舌下に入れときなさい、という薬を処方してもらって、で、はい、つって、わかりました、つって。で、薬を飲んだりしてたんですけど、やっぱりすごい頭痛がもう半端ないんですよ。もう動けなくなるぐらい頭痛が しちゃって、で、いや、この薬飲むと、その、心臓は楽になるんだけど、この頭痛は半端ないって。で、一緒にロキソニンを飲んだりとかしても、その頭痛がもう全然収まらないんですよね。最初のうちはちょっと収まったりとかしてたんですけど、1日2日目ぐらいからもう、全然収まらなくて、で、なんか、もう頭痛もひどいし、胸も苦しいし、いやーっていうような日が何日か続いてたんですよね。で、まあ、かみさんともいろいろ話をして、もうこの薬飲むのやめようって。で、飲んでそんなに苦しんだら飲まない方がいいよって、そうだよなーなんつって。それで、飲むのをやめたんでね。で、まあ、家にいる時とかは、そんな苦しくなることはないんですけど、まあ、外に出るときが辛いから、まあ、その辺注意しながらだね、なんて。ニトロすぐ飲みなさいよ、なんて言われて、はいはい、なんていうような、話を夜してたんですよね。晩飯時にこう、むにゃむにゃと喋ってて。で、その日の夜寝てですね、で、朝目覚めたんですよね。5時45分ですね。今でも覚えてますわ。5時45分に目が覚めたんですよ、かって。それなら、ものすごくこう胸が痛いんですよね。むちゃむちゃ胸が痛くて、いや、こんな胸が痛くて目が覚めることなんて今までなかったよなぁ、つって。なんで、痛いなぁ、っていう感じで、ベッドから起き上がって、で、ソファーの上に座ってたんですよ。で、みーちゃんも一緒に起きてきて、飯食わせろ、にゃーなんていうことを、にゃーにゃーにゃーにゃー横で騒いだんですけど、いや、ちょっと待てと。おいちゃん今その胸が痛えと、胸が苦しいんだと、ちょっと塩梅悪いなーなんつってね、あそうだニトロがあったなーつって、でニトロをね午前6時ですよ、ちょうどですよ、午前6時にこう飲んだ、口の中入れたんですよね。でなんかほらニトロを舐めると パキンってくるっていうイメージがあるじゃないですか。ね、なんかこの中にお医者様はいらっしゃいませんかみたいな、その飛行機の中で CA さんが騒いでさ、でお医者さんがなんかで、なんかそういうような感じでこう、ああ良くなったなんていうようなエピソードもちらほら聞こえる中で、で私もそれを期待したんですよね。だけど全然良くなんないんですよ。いやー全然良くなんねえなーつってね。で横にある携帯でいろいろそのニトロフンチャラっていう薬を調べて、で効果が現れるまでにまあ3分から5分ぐらいかかるっちゅうから、おとなしく待ってましたよね。いやー痛えなー苦しいなーつって、で呼吸もしづれえしなー、とりあえず今日会社ダメかなーとかっていうようなことを考えてたんで、そのうちかみさんが起き上がってきて、なしたなあんたって言われて、でいや実はこういうわけなんだっつって、でいやこれで救急車を呼んでいいもんなのかどうなのかっていうことをすごく悩むんですよ。ででもまあ朝の早くからね、自分で病院走ってったってね、どうなることでもないからって、まあとりあえずあの救急車を呼んでいいかどうか相談ダイヤルってあるでしょ、あれにかけてみようっつって、で携帯で調べてかけたら、ただいま電話が大変混み合っております、この時間にかいみたいな感じで繋がんなかったんで、あもうちょこれちょっと普通じゃないからなーなんつってね、うん、思ったんで、もうすぐもういいや呼んじゃえっつって、119番電話してね、うん、事故ですか救急ですかなんて言われてね、うん、救急ですって、あとこれ自分でかけてるんですよ、相変わらず。救急ですって言ってね。お住まいどちらですか、どこどこのどこどこのね。なんか椿なんちゃらっていうカフェのあるすぐ近くです。なんつってね。うん。で、説明してね。で、ご本人です。私ですみたいな。症状はなんて言われてね。全部これ自分でやってるんですよ。自分でやって。で、こういう持病がありまして、と。でこういう持病があって最近こうでね、で朝起きて何時何分ぐらいにこういう状況になって、6時に、ニトロを下に入れたんですけど何ともならなくて、胸がずっと苦しくて頭も痛いんですよなんていうことをね説明してるんですけど、なんかねその説明してるくだりがなんかその話の長いおじさんみたいな喋りになってるなって思いながら、いやだなおじさんってな気持ち悪いななんて思ってね、今向かってますからねなんて言われてるし、そんな話をしてる中で、あの前回、22年の2月の日に初めて心筋梗塞になった時には、あの右の肩がすごく痛くなってて滝のような汗が出たんですよ。でよくそういう痛みとか発汗とかあるっていうのをそのインターネットで調べて知ってましたから、いやでもこれ心臓じゃねえよな、汗かいてねえし肩痛くねえしみたいな感じで思ったんですけど、その救急隊との電話で喋ってる途中に唾液が、唾があの尋常じゃないぐらい口の中にドボーって出てきたんですね。唾って、まあ、湿らす程度ぐらいにしか出てこないのが普通ですけど、それがあのごくごくと飲める感じ、あのごくんって飲めるぐらい、三飲みぐらい、三ごくんぐらいするぐらい唾液がガーって口の中に溢れてきて、あこれはダメなんだってあこれはダメなパターンだなっていう。で前回は汗と右の肩だったけど、今回は頭痛と唾液だっていう、そういうその体の変化にが出てきて、あーダメだーみたいなね、これまたやっちゃってるよーなんて言ってて、今度ものすごい不安になるんですよ。で前回経験してるから2回目なんで、今度不安に思えてきちゃって、これいつ心臓止まってもおかしくねーって思ってたんですよね。でいや早く来ねえかなって、で砂川だったらな、道路空いてるし、砂川の消防署あそこにあって常駐してるのはあそこで、救急車が常駐してるのはあそこでしょ、あそこからまっすぐ走ってきてここまでだから、まあこもすぐ来るなってイメージはつくんですよね、砂川だったから。でも今回は札幌市内自宅でしょ、 どっから救急車来るとか分かんないわけですよ。ねえ。で、自分の病院に来るかどうかも分からない。で、砂川も一択だから、砂川市立病院っていう場所が一択なんで、で、ここで救急車を呼んで、あそこから救急車がすっ飛んできて、で、自分を連れて行って砂川市立病院に速攻入れてくれるっていうのが、頭の中にイメージができたんだけど、今回は一切それがないんですよ。で、ものすごい不安になってきて、で、不安になっていく中で、すごくね、感心したのはね、もう神さんがその電話をし始めてる途端からもう起き上がってぼーっとしてるんじゃなくて、もうすぐに入院の準備をし始めたんですよね。第一陣の、何、まあ、保険証とか、診察券とか、薬手帳とか、それを全部準備、ダダダダダダダって準備してくれてて、で、まあ私も寝巻きを着てたんで、まあ、みーや、寝巻きのままで行くからいいよ、なんて言いながら、で、やってくれてて、その、まあ、遠のきはしなかったんだけど、不安になる意識の中で、いや、うちの患者さんすげえ頼りになるなと思って、思っててね。んで、苦しかったんですけど、で、そのうちね、遠くから救急車の音が聞こえるんですよ。もうね、その時の安心感。いや、もう救急車聞こえる。あ、これでなんとか生きながらえることができるとかね。こんなこと考えてましたね。うん。よくベトナム戦争の時にね、ベトコンさんたちに囲まれたアメリカ兵が、もう死ぬかもしれないって言った時に、向こうの方からヘリコプターの音がパタパタパタパタって聞こえてくると、騎兵隊がやってきたみたいな感じで、すごくまだ、ね、生きながらえることができるっていう安堵感を得たなんて話をちらほら聞きますけど、そんな気分でしたね。もう救急車の音が聞こえてきた。ああ、よかった、いい音だな、この救急車、もっと近づいてきてくれみたいな感じで、救急車聞いてましたね。で、救急車が来て、でパタパタパタって人が、まあ救急隊の方がうちに来て、でどうですかなんつって、あでこうでこうで、あですなんつって、あーそうですかつって、とりあえず行きましょうってね。で、はーって連れてかれて、でその時も別に自力で動けてましたんで、で、ちゃんと自分で歩いてね、てってってって、なんつって歩いてね。でも歩きながらもさ、でも確信は得てないわけじゃね？その心臓がおかしくなってるっぽいけど、それが果たして救急車を呼んでいいレベルなのかどうなのかっていうのがわかんないわけですよ。ねえ。だって尿管結石右も左も詰まらせて激痛の中自分で車を運転して病院まで行く私ですよ。こんなことで救急車呼んじゃダメだ、なんつってね。なんで、んで、救急車乗せられてね。んで、そこで、あでもね、こうでもね、つって、いろんなところに電話してるわけですよ。で、かかりつけのお医者さんとかいますかって、札幌医大です、なんつってね。うん、あ、じゃあ、札幌市立です、なんつってね。あ、そうですか。じゃあ、つって、やりとりの中ね。で、あ、今決まりましたから行きますから、つって。で、札幌市立病院にわーって連れて行かれて、で、まあ、救急ですわな。救急搬送相変わらずされてるわけですよ。朝のこっぱやい時間から。で、それが救急搬送されたのが、午前7時ちょっと前ぐらいでしたね。そんな1時間経ってないんですよ。それで、ベッドに転がされて、で、いろいろ話して、で、そこでエコーやらレントゲンやらバババババって取られた中で、ああ、あったあった、つって、で、そこですぐにカテーテルやらなきゃダメだよねって言って、とりあえず全部脱いでくださいって言われて、相変わらず緊急搬送されて、緊急手術の中、スパーカにされるっていう感じで、みたいな、そんな感じでね、手術が始まりましたな。な、もう相変わらずさ、ああいうその手術ってのはさ、まず最初何からやられるかっていうと、わかります？麻酔とかじゃないんですよ。まず一番最初に意識のある状態からチンチンに管入れられるんですよね。もう一番最初にやられるのそこです。はい。お裾から管入れますね、なんて言われたぐらいにして。で、全自動おしっこシステムにつながれちゃうわけですよ。恥ずかしいとかね、かっこ悪いとか言ってる場合じゃないんですよ。あ、もう好きにしてくださいみたいな感じでね。 でやっててね、面白かったのが、私両手首からカテーテル入れてるんで、手首の脈取れないんですよ。よく脈はなくて手首に指当てたりしますけど、私の場合前回の手術が右からカテーテル入って、半年後の検査入院の時に左からカテーテル入れられて、両手首からカテーテル入ってるんで、どこ手首のどこ触っても脈ないんですよ。なので、まあ、救急隊の方もびっくりしてましたし、お医者さんもびっくりしましたね。あれ、バイタル取れないねなんて言われたぐらいにして、でそれ自分で説明してね、うん、前回の手術で両手からもう使っちゃってるから手首からのバイタル取れないと思いますなんて言ったぐらいにして自分で、ああそうなんだなんてね、説明したぐらいにしてね、うん、でなので手首の動脈使えないから、で今回はその右足の付け根から入れますわなんて話になってね、なんつって、でなんか毛の処理してないしなんて言ってる間にね、看護師さんじゃねえやなんだ、看護師さんがさ、おすすの毛剃りますんでなんて言われて、じゃーんなんて、それシェーバーでじゃーんなんて剃られちゃってね、もうかっこ悪いとか言ってる場合じゃないけど、うん、やだなぁなんつって、で半分剃られちゃってね、剃るなら全部剃れよって思うんだけど、半分だけぴったり半分剃られちゃってね、うん、でそっからまあ管入れられて、あでもね素でもねっつって、でひどいもんだよね、足の付け根から管が入って今どこに来るか分かるんだよね、で管が、あここまで来たっていうのは心臓まで来たねなんつってね、でそこで処置されるんだけど、でとりあえずバルーンで広げるんですよ、細くなってる血管をね、ギュッて広げるとふーって体が楽になるんだよね、すごくないこれ人間の体って。うん、それをずっと麻酔かけてないんで全部分かってやってもらってるんですよね。なんかね、また相変わらずやっちゃいましたな。で今回の場所っていうのは前回とほぼ一緒なんですよ。その冠動脈の、なんかその太い冠動脈の枝分かれしているところの付近の、枝分かれ直前のところが前回の、なんだ細くなっちゃった場所で、そこにはステントが入ってて、広げてますよ。だけどその枝分かれしてる果て側の方がステント入れれないんですよね。でステント入れれなくて、で前回の手術の時もまあ緊急性があったから、血管の中のプラク、脂肪の中、よくテレビでもやってるじゃないですか、こういう風に詰まっていくんです的なアニメーションが、それが取り切れてなかったっていう話を聞いてたんだね。でその取り切れてなかったプラークが溜まったのか、その血管がキュッと細くなったのか、まあそこの部分が詰まってはいないんだけど、完全に閉塞してるわけじゃないんだけど、まあ極端に血の流れが細くなっちゃってて、で心臓に負担がかかって、胸の圧迫感とか痛みとかっていうところに来てたんですねっていう話でしたね。はい。でそこをまあ膨らましていただいて、でステント入れれないので細くならない薬っていうのがあるんですって。すごいよね。でその薬をその血管の内側に塗ったくってって言ってんだけど、常に血液流れてんだからそれ流れちゃうんじゃねえのかって思うんですけど、まあ塗ったくったらしいんですよ。どんな、まあなんかメンソレータムみたいなもんなのかなんかよくわかんないんですけど、なんか塗ったんでしょう。なんかね、で終わったんね。そんなようなことがね、こないだですよ、3月の25日の日ですよ。3月の25日の朝っぱらからそんなことをしましたよ。いやー、びっくりしましたね、相変わらず。だからその電話を、自分で電話をかけて、で救急車を待ってる間もずっと胸の痛みが続くんですけど、さすがに2回目だから、まああれもね、走馬灯の一部なのかな、わかんないんですけど、とにかくいろんなことを考えてるんですよ。 いろんなこと考えてて、なんでその考えてる一つの中に、あ、この先のなんかその何、この先のあの角を右に曲がったらきっと三途の川あるんだなっていう感じなところまで行きましたね。うん。で、前回は、前回の、まあ、22年の心筋梗塞の時は、多分角曲がって、まあ、もう少し行ったら、ね、あの、三途の川の河口入り口の看板かなんかあったんでしょうけど、そのぐらいまで行ってるはずなんですよ、前回は。で、今回は、その角曲がる手前なんで、もうちょっと、あの、青看板ピュッと出てるぐらいな感じなとこまでだったと思うんですけど、うん、でそこ曲がってしまって行き過ぎちゃうと、まあ、意識がなくなってとか、まあ、心臓が止まってとかっていうことになるんだろうなとかって考えてましたね。で、医者が言うにも、まあ、今回はその救急車を呼んだのがすごいファインプレーですって、あの病院が開く9時まで待ってとかってやってたら、あの確実に心臓止まってたでしょうねなんて軽く言われたぐらいにして、はは怖ーなんつってね、そんなようなことがありましたね。本当にいろんなことありますよ、皆さんお気をつけくださいよ。今年で私も54歳ですから、そんなところで次回は入院生活についてのお話をしていきましょう。じゃあ今日はこの辺です。さよなら。入院生活もね、すごかったんですよ。